時刻は15時を回りました。ここからはチェラコス株式会社プレゼンツの美容スタイル研究所、研究員のゆりのと
あっちゃんです。ここ美容スタイル研究所では、ワクワクする新しい美容スタイルを創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの美容に関する研究テーマを研究し、皆さんと新たな美容スタイルを考えていきます。しかし、新たな美容スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした美容スタイルを研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオからお届けしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2週間ぶりですよね。収録で今来てますね、はい、ラジオに。
なんだか最近寒くなりませんでしたか？
なりました、
はい、
つい昨日
朝方とかびっくりしましたよね。
なりましたね。なんか
出勤する前に外開けた瞬間風あって寒いみたいな、
うんうんうん、思いました。なんかクーラーまだお家私つけてるんですよ。どうですか、皆さん つけてます？
私もまだつけてます。
まだつけてますよね、はい、なんかそうクーラーつけてるけど、外に出たら待って涼しいじゃんってなって、そうそうそう、つけなくてもよかったのかもとか思いながら、
そろそろ秋が来てます ね、
やっと来ましたね。
クーラーをつけない秋。
もう沖縄って秋ないですもんね、ほとんど。
確かに
夏やってもう冬みたいな。夏の期間が長いから、なんか秋のちょっとこの涼しい感じが私は嬉しいです。
わかります、わかります。なんか心臓キューンってして、
あ、わかる、
キューンってなりませんか？
そうなりますよね。なんか今の若い子たちから言うと、なんかエモいってね。
そうそう、エモい、エモい、
エモいらしいんですよ、この秋の感じがね。
そう。
エモいがまだいまいち私つかめてなくて。
わかります、わかります
ね。わかんないですよね、うん、何ね、エモいって。
でもあっちゃんもまだ若いのに。
いやー、もうでもだんだん今何歳、私20、今年で27になる年なんですよ。ちょっともう30間近になってきて。
そうなんですね、うん、なんか私あっちゃん永遠に25歳なん
です。あ、嘘。それがいい、永遠の25でいたいです。
そう、秋といえばね、食欲の秋、
はい、
読書の秋、
はい、
あと何ですか、紅葉の秋。
おお、
他にありますかね。とりあえず食欲、食しか出てこないんですけれども。
わかる、いろんなの食べちゃいますね。
はい、
どうしよう。
そう、ダイエット中の身の私としては
ね、ダイエットするって前のラジオでも言ってましたよね。
はい、
前回かな。
はい、そこから1キロ増ですよね。
やばいやばい。しかもゆりのさんジムも行ってらっしゃるので。
そうそうそうそう、
余計頑張らないとですよね、はい、お金かけてる分。
はい、見せなきゃいけないので、今年の秋はちょっと
はい、
我慢しつつ楽しみたいと思います。
いいですね、
よろしくお願いします。
よろしく。はい、毎回毎回ラジオで聞いていきたいと思います。
ありがとうございます。ちょっと頑張るあれになりますね。
そうです、そうです。
じゃあここで私から、はい、美容スタイルということで美容の知識を一つお伝えしていきたいと思います。
イエーイ、ゆりのさんの美容知識コーナーですね。
はい、
お願いします。
じゃあ美肌、皆さん美肌になりたいですよね。
なりたいです、
は
い、
美肌への近道って何だと思いますか？
美肌、日焼け止めとか紫外線を受けないとかですかね。
おお、それも美肌へはつながるんですけれども、
はい、
一番の美肌への近道が睡眠と言われています、
うん、睡眠、
そう、質のいい睡眠。
ほうほうほう、
なんかほらお肌のゴールデンタイムとかよく言うじゃないですか。
うんうんうん、
午後10時から
2時とか3時とかですね。
そうです、です、それもあるんですけれども、それはでもあくまで目安で、
はい、
やっぱり質のいい睡眠が美肌への近道になるそうですよ。
なるほど、はい、なんか私も学生の頃なんか美容の専門学校行ったりしてたんですよ、
うんうんうん、
なんで授業とかで顔をパックしたりとか、
うんうんうん、
綺麗にしたりするんですけど、それでもやっぱり肌が荒れることがあって、
はいはいはい、
でなんでかなって思ったら、やっぱり今思えばなんか肌が荒れてたのかなって思います。なんか睡眠がちゃんと取れてなかったから。
なるほど。なんかお早起きじゃなくて夜更かしだしちゃったりして、
めっちゃ夜更かししてました。なんかみんなで遊びに行ったりもそうなんですけど、
学生時代はね
ちょっと勉強もしたりとかして、いろいろなんか肌でも荒れてたなみたいな、あんな綺麗に授業でもやってもらってたはずなのにと思いながら、やっぱり睡眠なんだなって今改めて思いました。
です、睡眠らしいですよ。でこの質のいい睡眠をするポイントとしましては、
はい、
照明を消すこと、
はいはい、
とか携帯を寝る前に触らないこと、ブルーライトのあれで脳が起きちゃうので触らないことなど、あとはリラックスするオイルとか活用するのもおすすめだそうです。
アロマとかじゃ良さそうですね。匂いで、ジャスミンでしたっけ、
そうそうそ
う、ジャスミン、なんていうかな、
なんかリラックス効果みたいな感じですよね。
そうそうそうそう、なるのかなとか思ったり。
なので皆さん美肌へ行くには、
はい、
質のいい睡眠をとりましょう。
かしこまりました、
はい、以上でした。ありがとうございます。
いいですね、毎回この豆知識、美容の知識、はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。じゃあ、はい、美容スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ美容スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube でもアーカイブ配信をしておりますので、そちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。それではよろしくお願いします。
準備が整いました。本日も共に美容スタイルを研究していきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きし話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
こんにちは、チュラコスの千葉奈です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日のゲスト研究員は千葉奈さんです。後ほど深掘りしていきながらお話をしていきたいと思います。それでは本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。まずはあっちゃんからいきますね。よろしくお願いします。私の感謝はちょっと美容っていうことも絡んでるんですけど、
はい、
会社にエディちゃんっていう子がいまして、
うんうん、
今ね、今日のお二人はご存知かと思うんですけど、同じチュラコスで働いてるエディちゃんっていう方がいまして、とても若くて可愛いんですよ。
可愛い、
ね、可愛いですよね。でその子が前に松江子をしてきてくれ、松江子をしてたんですよ。つけてきたって言ってて、で可愛くてとっても、うん、なんかねオレンジと茶色かな、混ぜて松江子、今黒だけじゃないんですよ。
そうなんだ。
黒だけじゃなくてやってきてて、あ、いいなって思ってて、で私もちょうどね、何回かラジオでも言ってるんですけども、フォトウェディングが今待ってまして、控えてまして、そう11月1日予定なんですけど、
楽しみですね。
そう、今それに合わせていろいろもうなんか美容の日を作って、美容室行ったりネイル行ったり松江子したり行こうと思って、で松江子私したのがもう4年前とか、だいぶ結構前になるんですね。でもずっとしてなくて、でそろそろ久しぶりにやろうかなって思った時に、沖縄で松江子できるとこどこだろうみたいな、
うんうんうん、
でなんか写真にフォトウェディングで残すし、なんか変につけられても嫌じゃないですか、失敗しても嫌だなみたいな、だからどうしようって思ってたら、ちょうどエディちゃんを思い出して、上手だったよなみたいな、とっても可愛かったから、エディちゃんに聞こうと思って、そしたらエディちゃんも国力教えてくれて、で 思ったより那覇にあるんですよ。メインプレイスの近くで、うんうんうん、すごいエディちゃんもすごいおすすめしてくれて、なんかここ本当上手だってよって言ってくれて、で私も本当同じところに行ってきまして、またもう本当に綺麗にやってくださって、なんかエディちゃんがいろんな美容をすごい知ってて、いろんなお店もすごい知ってて情報マンなんですよ。でエディちゃんに聞けば外れないなっていう、どっかね安心感もあって、あ、ね、そうだから毎回ちょっと美容のこととか、自分がお店こういうお店探してるとかって悩んだ時に、あのエディちゃんによく聞くことがあって、でそこ行っても本当に外れない毎回。だからなんかエディちゃんにいつも聞いていいところ教えてくれるからすごいありがたいなっていつも思ってます。なんでエディちゃんに感謝です。聞いてるかな。
ちなみにお店の名前とか分かります
か。いや何だったかな、ミントはついてたんですよ、ミントラッシュとかそういう感じだったかな。
メインプレイスの近くとかですか。
メインから 近いんですけど、歩いてメインの近くの保険屋さんがあるんですよ、保険の窓口、
はいはいはい、はい、
ありますね、
裏川
方面だ、
う
ん、
裏川？
え、違う、メインプレイスの裏川じゃないですか、保険の窓口って。
正面ってあっちでいいのかな、正面。正面捉えるところって、
確かに
二谷川でいいですか。
あ、そっちの正、そっちが正面になるんですね。
そしたらサイドかな。
セブンイレブンのところですよね。あ、違います、
セブンイレブン、
あっち側にもありますね。
はあ、ありますよね。
あ、でも反対の公園側にもあった気がする。
あ、そうそう、多分私公園側の方かも。
まあ調べてみます。エディちゃんに聞いてみます。ありがとうございます。
そう、もちょっと分かりづらい道すぎてびっくりしました。なんか本当居酒屋のちょっとなんか居酒屋の隣の隙間、隙間から入ってって、本当にここみたいな、ちょっとやっぱ心配になるところでした。なんでちょっと迷子になってだいぶ遅れましたね。行くとき本当私も色入れたかったんですけど、だからカラーできずに松江区、もう普通の黒入れちゃったんですけど、
でも全然可愛いです。
びっくりしました。本当ですか。なんか一応自然にっていう風には伝えたんですけど、自然になってるかな
とか思います。なってます。
あ、よかった、うん、よかった。
じゃあもう初めて知ったもん。
本当ですか。
あ、そうなんだ、よかった。もうそんくらいで本当に
バサーって。あっちゃんがねもう松江区したって知らなくて、え、今日どうしたのってね。
そうそう、昨日ね
私声かけちゃいましたもん。え、可愛くなってる、今日デートって。
いや多分松江区だな。メイクしなくて済みますね、松江区は。
めっちゃキラキラしてます。
もう、はい、皆さんおすすめです、松江区。ありがとうございます。そう、はい、楽しみに、またね、フォトウェディングやったら皆さんに報告しますね。
あ、楽しみにしてます。
あ、やった、嬉しい。
写真も見たい、うん、
見たいです。
恥ずかしい。持ってきます。
やった、ありがとうございます。
はい、じゃあ私の感謝の朝礼の後はゲストの千葉野さん、お願いします。
お願いします。
おはようございますっていうの言わない。
こんにちはかな。
どっちでもいいですよ。
感謝の朝礼ですね。私はあの小学2年生の娘がいるんですけれども、はい、その子に、ま、感謝で、
うんうんうん、
この娘が1年生になった時ってちょうどコロナが始まったばかりで、うん、入学式も大幅にずれて、あのいろいろ行事もなくなっちゃって、
うんうん、
でまたこの娘って保育園から小学校にそのまま上がったんですけど、保育園の友達ってみんなほとんど違う小学校に行っちゃって、友達がいなかったんですね。
寂しい。
そうだけどもう行事もないし、うん、あの仲良くなる機会がないんですよ。給食も今黒板向いて黙って食べてるみたいで、
やばー、悲しい。
私たちってほら机寄せてグループして食べてたじゃないですか、は
い
はいはい、もうあんなのないし、
いや
ー、だからもう友達を作る機会の場所がなくて、
そうなんだ。
なのでも毎日学校行くたびに泣いて、もう毎朝泣いてて、もう私も付き添って、あの授業中とかも付き添ってたりもしてたんですね。そのユキが2年生になって、一応2年生になってからも今度は1年生のクラスのお友達が全然いなかったんですよ、
はいはい、何クラスあるんですか。
4クラスあって、2年生に上がった時に1年生の時同じクラスだった女の子が1人しかいなくて、またそれでまた1から慣れるの大変だったんですけど、また泣いてて、そしたら最近あの泣かなくなって、コロナの自粛明けで私どうなるんだろうって不安だったんですけど、うんうんうん、全然泣かなくて、
そ
したらお友達に会えるのが嬉しいっていうようになってきて、 そしたら先週の土曜日に初めてお友達と遊ぶ約束をしてきたんですよ。
嬉しい。
すごい成長したと思って
確かに。
小学校で待ち合わせして、うんうん、みんなで遊びに行って、まあ、近くのコミュニティセンターみたいなところなんですけど、うんうん、でまた歩いて小学校まで帰ってくるっていうのをできるようになったので、
いい、
こんなことできるようになったんだって思ってすっごい嬉しくて
そうですね、うん、お母さんからしたら安心しましたよね、うん、きっと
そう頑張ったなと思って。
ゆきちゃん偉い。
そう、うん、でも娘の成長に感謝です。
わお友達作れたんですね。
そう、作れたの。
よかった。
よかったです。
本当にな
んかでも今のコロナ禍になって私たちが通ってた時代の学校と多分違うじゃないですか、うん、だからなんか子供たちがどう思ってるかってまたこっちが理解してあげないといけないから難しいですね。
時代がねもう結構変わってるから、ね、
コロナの影響ってでかいんですね。
でかいですね。遠足も中止になっちゃったし、
あ悲しい。学校行事が確かに
長かった。
給食も一人は辛いですね。
辛いよね。
しかもクラスメートでこんなって仲良くなれなかったらもう全然全校生徒なんて無理で、うん、同じ学年の子でもね仲良く全然なれないですね。
なんかクラスの子でも顔知らないって名前知らないとか出てきそうですよね。
あるみたい。やっぱマスクしてるから顔わかんないみたい、
う
ん、
そっか。外した時の顔見たことないとかですか。
そう
マスクも必須なんですね、
う
ん、学校も大変だ。
ありゃ、どうなっていくのかな。大人になっていくときなんかもうね早くコロナなくなればいいなと思うんですけど ね。
でも本当になんか若いからちっちゃいから青春してほしいですよね。いっぱい楽しいことね。
運動会とかだからなんかもうやってほしいですよね。一応コロナもあるんだけど、うん、やっと今落ち着いてきてるから。
そうですね、
確かに
このタイミングでね行けたらいいですね。
ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。では続きまして私ゆりなの感謝の朝礼に行きたいと思います。
はい、
私の感謝はですねちょっと緊急事態が明けたということでですね、うん、ちょっと旅行に行っちゃいまして。
おいいですね行きたい
で仙台、
仙台
行ってきました。宮城県ですね。
お
沖縄から直行便がありまして、なんか3時間ぐらいで着くんですけれども、そうあいにくちょっともう短い期間だったので、しかもちょっと雨で宮城の方が、
あら、
そう、そうめちゃくちゃ観光できたっていうわけではないんですけど、うん、美味しいものがいっぱいあったので、うん、めちゃくちゃ食べてきました。
誰と行ったんですか。
彼氏です。
いや
いや
ありがとうございます。ちょっと自粛してたので
そうですね今のタイミングで、
はい、
確かに
牛タン食べの
行ってました
ね。いい牛タン、いい。
そう松島行って牡蠣食べて、
おいいな。
鮭とイクラが乗ってる丼で名物らしいんですけど、はらこ飯っていうのもあるんですね。それとかも食べてめちゃくちゃ美味しかって、
へえ、
満足満足。皆さん行ってみてください。宮城県、
宮城県仙台
ですです。なかなか行かないですよね。
行かないですね。
そうそう、
なんか沖縄から行くって言ったらやっぱりなんか首都圏、なんか東京大阪とかそっちに行きがちなんですけど、いいですね、なんかそういったところ。
直行便があったのは一番楽でしたね。
確かに、
この全然3時間で行けるので、はい、
そうなんだ。3時間意外とかかる。
東京と一緒、ね、東京も3時間ぐらいかかる
じゃないですか。かかります、かかります。
でそれを考えたらあすげえ早いと思いました、ね、
そっか、
うん、
そうなんだ。
そう、
ね、お土産も持ってきてくれてましたね。
ありがとうございます。
そうそう、ずんだのね、
そう美味しかった。
ずんだっていうのが多分枝豆だそうです、
うん、
そうそう美味しいです、
ね、ずんだ餅とかずんだシェイクとか飲んだことあります。あ、まあまあまあまあ美味しかった。
枝豆って聞いてびっくりしますよね。
最初びっくりしました。旦那好きなんですよ、私の旦那が。最初でも何みたいな、この色からして抹茶が私苦手なんで、なんか色的にやばいなみたいな、うんうんうん、自分のダメなものかもって思ったけど、なんか逆に私は枝豆でしたっけ。
そうそうそうそう、
それを聞いて、あ、いけるなと思って飲んでみたら美味しかったです。
おお、そうそう、美味しいのでぜひ。
美味しいんだ。
ちなみに仙台12度でした。沖縄帰ってきたら30度でした。気温差にびっくりしました。いや
寒いね。
はい、びっくりですよ。
全然違う、
本当に。
風邪はひかないように。
はい、ありがとうございます。私の感謝は以上になります。はい、じゃあ本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストの千葉奈さんのリクエスト曲です。
はい、
千葉奈さん、リクエスト曲のご紹介をお願いします。
いいですか。
はい、お願いします。
お願いします。
ちょっと古い、ちょっと懐かしい曲になると思うんですけど。
はい、
あ、誰、ごめんなさい、中島みゆきさんじゃなくて、
山口百恵さんと聞きました。
そう、そう、
失礼しました。山口百恵さんのコスモスっていう曲です。
これはなんか思い出があるんですか。
私、あの、結婚するって決まった時に、
うん、はい、
あの、ずっとこの曲聴いてて毎日泣いていた曲です。
どうしたんですか。何か
この泣いていたってどういうことなんだろう。
嬉しい泣き。
いや、なんかすごい
結婚できるんだ私。
ちょっとマリッジブルー入ってたと思うんですけど、あの、この曲すっごい、あの、結婚前に聴くとすっごい響くし、すっごい泣けるんですよ。結婚するって決まったら聴いてみてください。
分かりました、結婚するって決まったら聴いてみます。
絶対泣けるんで。
はい。
そういう思い出があるんですね。泣いた思い出があるということで。ありがとうございます。ではそれでは聞いてください。山口百恵さんでコスモス。
さて、ここからは千葉奈さんについて深掘りしていきたいと思います。千葉奈さん、自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
私も、ゆりのさんとあつこさんと同じく、同じ会社でチュラコス株式会社で働いている千葉奈と申しまして、はい、3児の母
兼、
うん、はい、フルで働いてます。
すごい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。千葉奈さんは3児の母ってことですけど、おいくつですか。
私がですか、はい、聞きますそれ。
え、だってさ、若いから。
若くないよ。私33か、今年4になります。
へー、お、一番上の子はいくつの時の。
今5年生で、22歳で大学卒業と同時に妊娠が分かって産んだ子なんですけど。
若い。
そうなんですね。
今10歳になります。
おー、大きい。
あ、違う、11歳だ。
おい、
分からなくなってくるんですよね、きっと。
そうだな、私も子供欲しい、結婚して。
まだまだいいと思う。
大丈夫ですか。もう今年30なのでね、ちょっと。
あ、全然まだまだ人生の半分もいってない。大丈夫大丈夫。
確かにそうですよ。
かっこいい。そうね、100歳まで生きる予定なので、うん、50ぐらいで結婚ですかね。
うんうん、
待って待って。50か。
ちょっと遠いっす ね。
確かに30で欲しいって言ってるのに。
そう。そっかそっか。
はい、
ありがとうございます。
すいません。じゃあ千葉奈さん、そんな千葉奈さんの地元のどこですか。
私なん今南城市なんですけど。
南城市。名前ありましたよね。
今あった。
ちょっと気になっちゃいました。
南城市の知念。
はい、
知念村出身です。
ナンジーのところですね。
あ、そうですそうです、よくご存知です、は
い、キャラクターですか。
そうです、
ゆるキャラです。
ゆるキャラいますよね。なんか
いますいます。
ナンジーって言うんだ。
チネーソン入るときに絶対出てきますよね、ナンジーみたいな。
そうそう、
ようこそみたいな。
かわいいですよね、ナンジ
ー。あの、知念岬は行ったことあります。
あ、ある。
あっち有名じゃないですか。
有名ですよね。確かに初日の出とかよく見る方いらっしゃいますよね。
うんうんうん、
へ
ー、そうなんだ。綺麗に見えるんですか。
ちょ、綺麗に見えます。
へ
ー、あんま行かないけど。
そうそう、なんか
行かない。
めちゃくちゃ綺麗で、なんかドライブスポットにもなってるらしくって、
うんうんうん、
いろんな観光客だったり、地元の方だったり、
多分知念が全体的にドライブスポットになってるのか。
そうなんだ。
ハーレーで走ってる人結構いらっしゃるんですよ。
おー、かっこいい、
ね、
かっこいいの。
いいんだね、道がきっと。
そうそう、セーファー歌姫もありますね。
あ、セーファー歌姫もあります、あります。すごい近いです。
天然物。
天然物どういうこと。
記念物で。嘘でしょ、もうゆりのさんが天然物だわ。
ツッコミうまい。
そう、そんな魅力いっぱいのね、知念、知念像のなんかあるじゃないですか、千葉奈さんの地元。
私、あ、私ね、知念の千奈っていう部落の出身なんですけど、
は
い、
うん、千奈
ってとこが、
はい、
あの、すごいんですよ。 ヌーバレっていう行事があって、
ヌーバレ、
そう、200年以上続く伝統の行事なんですけど、お盆のウークイの次の日に必ずやる模様仕事で、なんだろう、盆踊り、内地府の言葉風で言えば盆踊りになるんですかね。
はいはいはい。
そうそう、エイサーとか、あの組踊りとか方言の劇とか、あの胡蝶の舞っていう有名なチナの踊りがあって、それはもうハワイでも開催されたりしたぐらい、結構すごくて、そう、南城市の観光協会のホームページとかにも載ってはいるんですけど、
すごい、
もうあれを見に、あの本土の方から観光客来てくださったりとか、移住してくる方もいらっしゃるぐらいで、
すごい、
ちな知念のチナっていう部落だから本当に人数少ないんですよ、何十人っていう構成の中でみんな踊るんですよ。
すごい、
みんな踊れるってことですか。
そう、一応1ヶ月ぐらい練習はするんですけど、す
ごい、どこで、どこで練習するの。
コミン
カン、ブラックっぽい、地域っぽい、
なんか小学校とかで習うんかな思ったんですけど、
だけど、あの、なんだろう、普通にあの花笠やって踊ったりとかっていうのってやっぱり月明け場じゃできないじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうの踊れる人が何人もいるのはすごいなって思って、しかも方言の劇も組踊りとか、私全然方言わからないんですけど、わからないんですけど面白いんですよ、伝わるんですよ、浮気した男がどうのこうので、奥さんが怒ってどうのこうのみたいな
面白い
面白いんですよ、本当に見てほしいぐらい。
チナの行事何でしたっけ、ハークレ
ーハーレートヌーバレ
あ、ヌーバレハークレー
です、皆さん
ヌーバレーです、
ちょっと知念に行く際はヌーバレー
ヌーバレー、そう、コロナでちょっと2年ぐらいやってないんですけど、来年はぜひやった、私毎年見に行ってるので。
千葉野さんは出ないんですか。
私は見る専門で
千葉野さんやってたらめっちゃ行きたい
大体青年会とか若い子たちが、一応、ね、老若男女やってはいるんですけど、私はほぼ見てます、もう富城だし
結婚してねなるほど、
気持ちがもう富城に移ってる
地元ラブ
地元ラブはありますよ、すごい地元好きです。
市内はいいとこだと思います、私も。
いいとこです。
カフェも美味しいね。
美味しい、美味しいですよ、ね、美味しい。
あっちよく行くので、またいいところあったら教えてください。
ぜひぜひ
はい、じゃあ続きまして、千葉野さん、最近ハマっていることや趣味などありますでしょうか。
私ハマっていること、あ、最近おうち時間が増えたじゃないですか、
はい、
で子供も3人いるので、あの11歳と2年生、あ、5年生2年生5歳の子なんですけど、みんなでやれる遊びみたいなものをよくやっていて、トランプでババ抜きだったり、ゲームだったりしていて、で本当にゲームもトランプとかも何もない時は絵でしりとりやったり、
絵しりとりやった
楽しいですよね。
楽しいです、私全然心なくて
やばそう
犬描いてるのにこれ猫でしょみたいな全然伝わらないとか子供と遊ぶだけでやっぱ結構楽しいんですよね、ぷよぷよとかは最近やってるんですけど、それももう5年生のお兄ちゃんが結構ゲーマーで、スイッチ買って毎日ゲームしているので、もう私負けちゃうんですよ。
すごい
一緒にやってるんだ。
一緒にやってますあの4人まで一緒に対戦できるので、誰か1人はできなくなっちゃうんですけど、4人でやってます。4プレイ、
楽しそう、ね、ぷよぷよ、
いや楽しいですよ、ぷよぷよ、
懐かしい、
面白いです。そう、あのね、一つのどん誰かが消しまくったら、あと一人の方に石がどっか
あるとか、はいはいはい、
懐かしくないですか。
懐かしい
懐かしいやりたい、いいですね、家族の時間、
楽しいです。
スイッチでやってるんですか。
そう、スイッチであの購入したものをテレビ画面に映して、テレビでやってます。テレビの大きい画面で、
あ、いいな、
ね、
私もそういうのやりたい。
楽しいです、ぜひぜひ。もう
子供が大きくなったらそういうのやりたいなっていう夢が
そうですよね、5歳の娘でもできてるんで。
すごい、何歳からできるんですか。
でも この一番上の子は昨日初めてやりました。
あ、そうなんだ。
やってみたいって言って、じゃあやってごらんって言ったら結構上手にできるから、
すごい
上手じゃんっつって
シミュレーションしてたかもですね、頭の中でみんなのやってる姿を見て、
もう覚えてたから見てたからできちゃった。
そうかもしれない。
すごい、いいっすね、うん、楽しそう。
楽しいです。ババ抜きとか5歳の子も前からできるので、
あ、頭いいですね。
ルールもちゃんと分かって。
ババ抜き、うん、あ、懐かしい。こういう家族タイムいいですね。
うん、すごい楽しいです。
懐かしい。
違う、これはババ抜き、なんだろう、なんて言うんですか。
そういうこと。
そう、ババ抜きとこの楽しそうな感じがくっついてしまいました。すいませんね。え、あっちゃんのご家庭は何か家族の。
まだ一緒に何もできる時間はないんですけど、もう一緒にサーラーの見たい、2歳です。
2歳か。
だからなんかサーラーの見たい、娘サーラーなんですけど、サーラーの見たいなんか YouTube を大きいテレビ画面に映して一緒に見るぐらいなんですけど、やっぱ内容面白くないじゃないですか。
うんうん、ちょっとわかります。
わかります。見てても
何も面白い。アンパンマンみたいな、
うん、とかなんかおもちゃで遊んでいる子の YouTube。
わかりますわかります。
全然面白くないんですよ本当にそれを一緒に見ないといけないっていう苦痛だからもう iPad を別に用意してちょっと横で見てるっていう、何も今一緒になんか遊んだりっていうのはできないから、ゲームとか。ただなんかこの前 YouTube でののかちゃんってわかりますか、女の子。
わかんないです。
お歌を歌う女の子ですか。
あ、そうです、そうです。
童謡大会でなんか出場した、
そうおまわりさんの歌かな、歌で有名になった子なんですけど、その子の YouTube 見てて、なんかののかちゃんがサーラと同じ1歳、今3ヶ月の頃かなに撮影したやつでカルタをやってたんですよ。
すごい。
そう、ちゃんと、しかもちゃんと撮ってて、理解してて、内容もこの早く取った人がもらえるっていうカード、うんうんうんうん、で多く持った人が勝ちっていうのもちゃんと理解して、ちゃんとあいうえおもだから覚えてるんですよ、ののかちゃん。
すごい。
そう、それ見てすごい、サーラーもこれだったら一緒に私たちと遊べるかもと思って、ちょっと買ってこようって思ってました。
カルタ、サラチンと遊べる日が近づいてもらいます。
ね、すごい、うん、すごいですよね。ののかちゃんちょっと癒されるんで、よく見てるんですけど。
可愛 い, いですよね。
可愛 い, い声が、
うん、ね、仕草も可愛 い, いし、
マッサンチのサラチンも可愛 い, い。
あ、嬉しい、ありがとう。
いい、事務所連れてきてください。
いい、保育園、事務所で保育園ですね、もうみんなで、
はい、ありがとうございます。あ、じゃあもう千葉菜さんのことをちょっと知っていけたので、ここからは美容スタイルの研究に行きたいと思います。千葉菜さん、最近の美容スタイルを教えていただけますでしょうか。
私、美容スタイルですか。美容スタイルっていう方言っていいのか分かんないんですけど、最近はやっぱコロナ太りが結構しちゃったんで、私10キロ増えちゃったんで、
おかなり
結構大きくなったんですよ。だから最近は旦那と歩き歩きしてます。
あ、いい、仲良し、ね、仲良しですね。
でもなんか最近やっぱ夫婦で歩いてる方多いのか、うん、夫婦で歩いてる方すれ違います、いっぱい。
そうなんだ。
みんな仲良しですね。
確かに歩いてますよね、うん、同じアパートの人も毎日毎日夕方になったら出ていく人います。
そうなんだ。
ウォーキングしに、いいな。
今流行ってるんですか、ウォーキングって。
え、私の中でですか。
この世間一般的に
世間一般的にはどうか分かんないですけど、私の中では一応流行ってます。
そうですね。ちょっと私も混ざります。
あ、ぜひ。
ダイエット中なので
ぜひぜひ。
楽しそう。
美容ね、
楽しいです。あとは、
はい、
私漫画を読むのも好きなんですけど、
はい、
漫画で結構美容系の漫画が増えてて、
うん、
メイクする漫画だったり、
うんうん、
女の人がメイクする漫画だったり、男の人がメイクする漫画もあって、で実際の商品の名前とかも出てくるんですね。
すごい。これは大人向けの漫画って
。大人向けです。大人向け。
子供が見るようではなくて普通の漫画ってことですか。
多分世代は多分全部共通でいけるのか分かんないですけど、でも誰が読んでもすごい気持ちが良くなれる漫画で、あ、化粧しようって思えるような。
なんだろうそれは。
なんかすごい YouTube 系の美容の漫画とかいろいろあって、
YouTube 系の美容の漫画、
今漫画が変わってるんですね。
一応そう、私一応いろんなジャンル見るんですけど、うん、読むんですけど、少年漫画系も読むし少女漫画系もいろいろ読むんですけど、メイク系の漫画結構前向きになれる言葉とかも多くて、自分は何のためにメイクするのかとか、男受けのためなのか、自分が好きなメイクをしたいのか、
はいはいはい、
どっち向けでやるのかとか、なんか否定的な言葉がないんですよね。どんなメイクでも、ね、似合うような、なんかなんだろう、否定じゃなくても肯定して前向きに教えてくれるような漫画だから、すごいなんか読んでて元気になれるんですよ。
読みたい。いいですね。なんて漫画ですか？
ですね。
わかりませんね。
その漫画知識つきそうですよね。
そう、知識もつくし、うんうん、
勉強なる。
ねえ、なりそう。
そう、メイクの仕方って最初どこで覚えました？
一番正しく覚えたのはやっぱ専門学校でした。なんか順序とか、ここから先にやった方がいいよとか、これは何のために必要なのかっていう正しい知識つけたのは専門学校の時だったんですけど、やっぱりそれよりも前ってもう何ですか、自分でやる、うんうん、なんとなくやってる大人の真似みたいな。だから親から教わることってなかったんですよ。
ないですよね。
やっぱないですよね。
私雑誌でした。セブンティーンとか、そんな系。
私も雑誌です。
ですよね。
雑誌。昔は YouTube とかもないから。
そうそうそうそう。
ね、ないですよね。情報がないですよね。はい、とか友達とか教えてもらって。
そうそうそう、私も友達だったかも。うん、なんかもう最初しかも、中学生ぐらいの時だったんですよ、うん、なんか興味持ち始めてメイク品買うみたいな、うんうんうん、でもお金がないから100円ショップで買うとかってやって、みんな友達でお互いやったりとかっていうのをやってましたね。楽しかった。
中学です。高校の時、高校、
あ、中学生の頃。
え、早い。
中学生で早い。
早いんですか？
早いですよね。
早い。
そうなんだ。でもなんかやっぱ部活も入ってたから学校もダメじゃないですか、メイクダメ。だから休みの日に遊びながらなんかやってみたりとかっていうのはありましたね。
今
時すごい。今時
かな。
私高校の時に覚えましたもん。
でも今ね、小学生でもいますよね、メイクしてる子。すごいなって思いますよね。
意識高い。すごい。
ね。そう、確かに。
あ、漫画ですね。
漫画はですね。
ありました？
ありました。
ありがとうございます。
だから私はメイクするっていう漫画なんですけど、東京ではドラマにもなってたみたいです。
え、そうなんだ、うん、
とか、あと男の人がメイクする、僕はメイクしてみることにしたっていう漫画とかもあって、男の人に、それは男の人にもおすすめな化粧品の紹介だったり、実際にしているし、で、あのウェブの漫画ってコメント見れるじゃないですか、
はいはいはい、
だからこの漫画で出てきた商品をつけてた時にコメント欄で、あ、これはアスタリフトだとか、小豆の力だとか、商品名が出てくるんですね。
すごい。
分析してる方々たちが、あ、それで私は、あ、なるほど、これなんだこれなんだって思って小豆の力買いました。
すごい。勉強になりますね。これいいんだ。
すごいすごい勉強になります。
いや、口コミって大切だからね。あれですよね。私めっちゃ噛んだ、すいません。
すごい、なんかそんな漫画がもう出てるんだって思うと面白いですね、うん、
面白いですよ。
美容の
見たい見たい、
ね、漫画ぜひ読んでほしいです。もう元気になれるから。
ちなみに千葉奈さんって漫画どこで読んでますか？買ってます？それともデジタル？
私あの最近無料で読める漫画があるので、いろんなアプリ取ってます。漫画が読めるアプリ。
ああ、なるほど。で無料版を読んでるってことですか？
です。で無料版で、あの途中から有料になったりするんですけど。
なりますよね。
そう、無料が終わってもういいかなっていう漫画は読まないんですけど、それでも続きが読みたいって思ったら漫画喫茶行ったり、漫画レンタルしてきたりして読んでます。
なるほど。
あ、なるほど。漫画喫茶とかもいいですね。
最近漫画読んでなかったので、ちょっと読みたいって思いました。
おすすめの漫画いっぱいありますよ。
あ、ぜひ教えてください。
ジャンルもいろいろ持ってます。
おー、すごい。漫画好きだ。
ね、
好きです。
すごい。ありがとうございます。じゃあ次は千葉奈さん、何聞こうかな。
なんだろう。
選び放題。
そう、
ね、何が来るんだ。
じゃあ千葉奈さんが最近気になっている化粧品とかありますか？
気になっている化粧品、
はい、気に入ってるか。
気に入ってる化粧品私もう化粧品で気に入ってるって言ったら多分、はい、ごめんなさい、なんかチュラコスの化粧品になると思うんですけど、そう、やっぱりチュラコスの化粧品良くて、あの私33なんですけど、
はい、
最近やっぱり乾燥だったり あのね、ちょっと小じわだったりシミだったり、うん、ちょっと気になる箇所が30を超えて増えてきたんですよね、
はいはいはい、
体の変化っていうのが最近よく分かるようになってきてて、
うん、
でそれで、まあ、あのチュラコスの化粧品チュラカナサ、
うん、チュラカナサ
とチュラユクル
ユクル
が好きで毎日使ってます。
おダブル使い、
うん、あわだび肌もトリプル使い、
すごいチュラコス商品大活躍ですね。
そうなんですよ、
わだび肌とカナサとユクル、
うん、使ってます。
すご
い、すごい、
もう朝昼あ朝夜か、
うん、あとあの一回チュラリっていう美容液塗る、美容液オイルをやった後で、はいはいはい、わらび肌つけてカナサつけてるんですけど、朝は夜はそれプラスユクルチュラユクルを足してやってます。
すごい意識高いですね。
いや肌はあの今やっとかないと50代60代響いてくるって思うと、
うん、いますよね、うん、
今のね、
ね、大切に大切に肌をしないとなって思いますよね。
そう、
私も頑張ります。
ゆのちゃん可愛い、綺麗
だから。私はカナサの一本なんですよ。なのでちょっと
まだ大丈夫じゃない。
いやいや、もう30もなったので肌がちょっと荒れ気味で。
今いくつ？
30です。
30?
今年30です。
まだ分かんないと思うんだけど、じゃあ1年後に多分変化感じると思う。
やだでも結構感じてますよ。
そうなんだ。
感じてます。シミがだんだん目立ってきたりとか。
でも全然ある気が、ね、なんか見たことないですよ。むしろ
もうなんか感じてます。肌荒れしやすくなったし、乾燥がやっぱするし、
へえ、
もう肌ちょっと悩みです。頑張ります。
こちらこその化粧品いっぱい使って、
頑張りましょう。
頑張りましょう。
自社商品をね、
ね、使っていきますね。
はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、千葉さん。
あ、私、はい、
何聞いていきましょうかな。こう、そう、千葉さんって実は、
はい、
コスメコンシェルジュなんですよね。
実は、
そう、意外と、
そうなんです。
だってコスメコンシェルジュって化粧品検定を合格しないとなれないあれなんですよ。なんていうんですか、マイスターじゃないですけど賞、
うん、1級取ってまたさらに、
そうそうそう、
あの講習でしたっけ、受けるんですよね。なんか今までもゲストで出てきてくださった方々もコスメコンシェルジュ何人か取ってる方、うんうん、来てくださってたんですけど、
うんうん、
あの千葉菜さんも撮ってるっていうことで、
そう、もう勉強して合格しないとなれないコスメコンシェルズなので、いろいろ
コスメコンシェルズ
なんか今まであれですよね、コスメコンシェルジュの撮り方だったりとか、そうそうそう、まあ、こういう知識が必要だよっていうのは何度か聞いてきたんですね、
うんうんうん、
でも実際撮ってどうなのかなっていうのを気になってたんで、うんうん、ぜひ千葉菜さんにその点聞きたいなと思うんですけど、
あの一応コスメコンシェルジュ撮って
もう連鎖してます。
すいませんね、私の映
ったあの一応年会費払うんですけど、うん、それに一応それでもやっぱり入ってよかったなって思うのは、あのセミナーの案内があったりとか、
うんうんうん、
あのあとは求人募集とかもあるし、豆知識のメールとかも定期的に来るんですね。それもすごい勉強になるし、
気になる豆知識の、豆知識だけでメール来るんですか。
そうです、そうです。
面白い、
面白いですね。
今度転送しますね。すごい、うん、いい、結構いい知識入ってたりするので、とかあとあのお試しの商品ももらえたりするので、それは嬉しいなって思って。
サンプル
でもサンプルっていう量じゃないんですよ。あの結構量入ってます。
なんかそれはどっかの会社のもう製商品として。
そうです、そうです。
あ、すごい、ちゃんとパッケージもちゃんとあって。
そうです、そうです、ま、この間来たのがアイローラー、 目元に塗るようなローラーとか、う
ん、はいはい、すごい最新じゃないですか。
オルビス化粧品さん、
はいはい、あ、オルビス
とか
すごい
来たりするので、
めっちゃいい、
嬉しいです。それはすごい一番嬉しいかもしれない。
確かに
これ聞いたらやる気出ますね、
うん、ぜひぜひ撮ってください。
ちょっと頑張ろうって気になりますね。
こんな特典があったんだって今知りました。
そうです。でセミナーも、うん、あの前までは現地で開催のセミナーだったんですけど、今コロナウイルスなのでオンラインで無料で開催してるセミナーも結構あるので、すごいためになる知識ばかりなので、やっぱりコスメコンシェルジュ撮るのおすすめです。
おー、
そうだったんですね、
うん、あっちゃん頑張りましょう、
はい、
化粧品検定
応援してます。
ありがとうございます。
取らなきゃ
ね、
取りたいですね、
取れるよ、取れる
取れる取れる、頑張ってやるしかないですね。
私でも取れたから。
いやいやいやいや、千葉菜さん頭いいんすよ。
なんか会社では千葉菜さんなんか天然キャラみたいな感じなんですよ。ちょっと可愛い感じなんですけど、実はやるんですよ。
やるときはやるから、
本当にすごいんですよね。
OK みたいな、
やるだけのイメージでいいよ。
なんだろう、私が入社した時からなんかちょっとこの方いじられてるなっていうのがありました。
本当ですか、
うん、そう、もう最初からなんか千葉菜さんいじられてるわって見てました。
私ちょっとできるキャラ系で いこうかなと思ってたんですけど、見えてなかったですか。ショックだな。
でもホワホワ感が出てますよね、うん、めっちゃオーラから、
う
ん、
そう、
話しやすくて、
そうそうそう、
あ、それは嬉しいです。
優しい。
そう、ありがとうございます。
じゃあ私たちもね、負けないように、
そうですね。
美容検定じゃないコスメコンシェルジュを目指して、
はい。
美容、奥が深いからな。頑張ります。
奥深いですよね。
はい。はい、じゃあ行きますね。千葉菜さん、
はい。
またまた千葉菜さんに聞いていくんですけれども、
はい。
素敵な未来を描くために自分が思い描く美容スタイルはどのようなものですか。
私、未来ですか。
はい、
ね、未来か、なんだろう、私やっぱちょっとちょいちょい年齢出すんですけど。
そう、
33でやっぱ20代と違うなっていう感覚も体もなんかいろいろ違うなってそう思ってきてて、でやっぱり年を重ねるごとに、うん、ああなりたいこうなりたいっていうイメージはやっぱあるんですけど、うんうんうん、やっぱうまくはいかないんですけど、とりあえず一旦まずは痩せて、
はいはい、
痩せた上で体の中に入れるもの、食べ物とか、うん、私甘いもの好きなんですけど、
うんうん、
甘いチョコレートとかをもう毎日のように買って毎日のように食べてたんですけど、そういうのもちょっと選んで質のいいものをに変えていきたいなって思ってて、多分それをすることによって多分自分の目指したい理想なスタイルとか、
はいはいはい、
理想の人に近づけるんだろうなと思って、質のいいものを取り入れるようにしようって思ってます、うん、
チョコだったら過去 70% とか
とかもなんですけど、例えばスーパーで買うとかではなくて、
はい、
ゴディパー
あーなるほど、高級なや
つ、
めっちゃ美味しいのをギュッとするってことですね。
そうで大事にたまのご褒美に食べるとか、
あーいい、
そしたらそう甘いものも取りつつ、
うん、
だけどいいものっていうかね、
うんうんうん、
たまにしか買えないものだから大事に食べれるだろうし、
大事に食べれます。
そういうものをしていき、そういう生活していけたらなって
確かに
思ってます。
いいですね、
けど今ちょっと欲に負ける方が強くてなかなかうまくいってないんですけど。
わかりました。なんか事務所に行くとね、
美味しいものいっぱいあるからね、
はい、
ゆりのちゃんのお土産も美味しかったし、
そうね、美味しかった。
目の前にいっぱいあるんですよね。
本当にいっぱい転がってますよね。
転がってます。
しかも親切でみんな持ってきてくれるんですよね。どうぞって
お席まで。
そうそう、お席まで。
もう本当みんなで一緒にぷくぷく太っていきますよね。
そうなんですよ、みんな一緒だからもう気づかないレベル。みんなで大きくなるから。そう、そこね、私も頑張ります。でもその考え方いいなって思いました、すごく ね
一個のものを質を良くして個数減らすっていう、めっちゃいいなって思います。本当に
本当にそうなって食べていきたいです。私も真似させていただきます。
質がいい方がなんか健康的な感じもしますもんね。中身どうなんだろう、
うん、
どうか分かんないけど、なんかそっちの方が中身いいものを使っているような気もするから、
うんうん、
で気持ちだけでもなんかそう感じると多分体に吸収されるのも違うじゃないですか、
うんうんうん
うん、だからね、私も質のいいものを選べるかな、選んでいきたいなって、好みに負けず、
うん、ゴディバのチョコ食べるために頑張るぞって食べた後の満足感もすごいと思うんで、
うんうんうん、
それで見習っていきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。それでは一旦コマーシャルです。チャンネルは引き続きそのままでお願いします。
さて15時からお届けしている美容スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究を振り返ってみて、千葉奈さんいかがでしたか？
楽しかったです。
ありがとうございます。ありがとうございます。そう言ってもらえたらね、私たちも嬉しいですよね、う
ん、はい、楽しかったなって本当に思います。なんかずっと笑ってた気がする。
確かにあっという間でしたね。、う
ん、やっぱ仕事してたらやっぱ仕事の話にもなるし、うんうんうん、なかなかこうやってゆっくり話す機会ってあんまりないから、はいはいはい、今日楽しかったです。
ありがとうございます。ゲストで ね来ていただいてよかったです。多分ね、千葉奈さんもともと多分こういうのあんまり出たくない方なのかなって思ってたんですけど、
最初ちょっとしぶしぶ。
もうよかった、ありがとうって思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しかった、楽しかったです。私たちもいろいろ聞けてね。
ありがとうございます。
知識もも
う何も持ってないから大丈夫かなと思ってたんですけど、なんとかなりますね。
なります、なります。
楽しかったです。皆さんね、リスナーさんも楽しんでいただけたのではないでしょうか、ね、はい、ではここまで失礼しました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員のゆりのと
千葉奈と
あっちゃんでした。
また来週。